ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。ですね、先日久々に野球の試合を神宮球場に取りに行きまして、うん、久々にっていうか神宮球場に行ったのは生まれて初めてなんですけど、
ほうほうほう、
はい、で野球の撮影もなんかそうですね、数年ぶりって感じがしないでもないんですが、はい、観客席の酒草さんにやられて帰ってきた
そっか、
はい、
もうみんなの飲みながら見てたんですか。
そう、まあだんだん回が進むにつれて酒臭くなってきましたね、周りが。
そうね。
なんじゃこりゃって感じだったんですけど。
そこそこ。
ちょっと周りのなんて言うんでしょう。応援してる人のエキサイティング具合が怖かったんですが。ギリって。
そうなんだね。
はい。
はい、僕は一度自転車レースをバーベキューしながら見てみたいなって思いました。結構ね、会場によっては周りでバーベキューをしながらお酒を飲みながらこう観戦してる人たちがいる会場があるので、はいはい、一度やってみたいなと思うんですが、
はい、
なかなかそれが実現しておりません。はい、ハンスケです。
はい、なんか世間がすごく為替相場がすごいことになっているので、
うんうん、
勢い余って海外もののソフトウェアをここに手を出したりしている小崎です。
なるほど。
そっかそっか。どんなの買ってるんですか？
キャプチャーワンって、現像ソフトなんですけど、
はいはいはい。
前からライセンス、持ってまして、
うんうん、
で、アップデートどうしようかなって考えてたら、ちょうどなんか、2割引きぐらいになりましたかね、実質。もうちょっとか。
はいはいはい。
うん。な、うん、値段になってたんで、まあそろそろ持って。
なるほどね。
どうしてみてます。
そっかそっか。はい。なんか僕も、逆輸入の自転車ジャージ結構かっこいいのがあるよっていうのを教えてもらったので。
あ、そう。
とはいえ、元のお金がないので、なかなか手が出ないですが。そっか。海外物の中、今は狙い時ですよね。
そうですね。ドル建てだったり、ユーロ建てでも、まあ、どちらでも、一時に比べると何割引きっていう値段になりますんで。
うんうんうん。
海外のシェアウェアなんかでちょっと手出しにくいものっていうのは、
うん、
今狙い目なんじゃないですかね。
チャンスかもしれないですね。うん、なるほど。まあそういった海外ものをちょっと今一度チェックしてみるのもいいかもしれません。はい。ということで今回はですね、誰でもフォトグラファーで、液晶モニターのお話と、誰でもアーティストで、HDR ソフトを含め、HDR 書き出しのお話と、ハンスケの相談コーナーでは、以前ちょっとお話ししたかと思うんですが、写真の価値についてみたいなところで、3000円で写真を売りましょう、買いましょうっていう、写真展がありまして、先日ちょっと見に行きましたので、そんなお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、誰でもフォトグラファーからいきたいと思います。液晶モニター使ってますか？
はい、いえ、未だに CRT モニターは使ってます。
はい、小崎さんは液晶ですか？
あの CRT がお亡くなりになって選択肢がなくなったんで液晶にしました。
ああ、そうなんだ。それはいつ？
もうだいぶ前ですね。1年半ぐらい前になりますか。
ほうほうほう、なるほど。僕もつい先日、今まで使っていた液晶モニターがバックライトが切れまして、自分で直そうかとか思っていたんですが、急遽ですね、まあ、安いのでもいいやということで、
はい、
買ってしまったんですがこれがちょっと大変なことになりまして
あ
大失敗かもしれないという感じでちょっと、参っております。まあ、僕の話からいくとですね、もともとアップルの純正の液晶モニターを使っていたんですけど、その下の多分上下にバックライトが入ってるっぽくて、下が突然暗くなり、インジケーターランプがこう変な点滅をしだしまして、ネットでいろいろと調べていたところ、どうもバックライトが切れたサインだというのが分かって、しばらくちょっとね、まあ、買い替えるにもすぐに予算もなく、とりあえず、半分明るい半分暗いみたいな状態だったんですが意外とね、昼間のすごい、外光が入るような状況じゃなかったらなんとかこう見れてしまうのでしばらくそれで使ってたんですが、はい、やっぱあまりにも気色が悪くて、何件か入金が入った時にもう今のうち安くていいから買ってしまえと、多少色が悪かったりするかもしれないけどここまでひどいと思わなくてですね、とりあえず解像度が大きいのが良かったので、これ25インチって書いてあったかな、ちょっと待ってくださいね、解像度が、あっちこっち開いちゃった。1920×1200 出せるので探したんですよ、
はい、
1080でもいいかなとは思っていたんですが、結局そのアップルの純正と同じ解像度がいいやっていうことで、それで予算内であれば買ってしまおうということで見に行ったんですが、一つ目星をつけていた、BenQ でしたっけのやつを店頭で見たところ、はい、MAX の明るさがなんかすごい暗い感じがしたのでちょっと悩んでいたら、LG 電子のやつが、一応店頭でいじってみたら明るさが結構しっかり明るかったので、
はい、
これでいいやということで買ってしまったんですけど、どうもね上と下で輝度が違うんですよ。
うわ
あ、
ちょっとムラがあるというか。
うわ、
でこれもまたその後いろいろ調べてみたんですけど、はい、安いモニターってその輝度ムラはもう仕方がないみたいなことが書かれていてあ、こういう違いがあるんだと。やっぱね、同じ解像度でもね数万円違ったりするんですよね。で何が違うんだろうとかって思ってはいたんですが、どうも ここら辺液晶そのものの違いが大きく出るみたい。
うん、
で、小関さんは買うとき、こう、どこかチェックされたところってあります？
まあ予算が最優先だったんですけど、
うんうん、
でもうち物理的に机が幅狭いもんで、
はいはい、
そもそも置けるサイズが限られるんですよ。
うんうんうん、
でしたんで、その時点で割ともう選択肢がなくて、
はいはい、
あとはパネルのメーカーだけ見て。
お、パネルのメーカー
ですね。うちで使ってるのはサムスンの、
うん、
業務用の、業務用中かなんか法人向けモデル。
ほうほう。
なんか本当にもう、なんで今みたいにこう、いろいろつなげますとか、チューナーついてますとか、そういうのない代わりに安いって。
おー、はいはいはいはい。
そういうやつだったんですけど。
それはどうですか、色とか気になりませんでした？
村については不満はないんですけど、青いんですよね。
うん、おー、
はい。キャリブレーター入れて、落としたとしても、やっぱり元のパネルの発色が青くて、
うんうん、
いまいち、ちょっとなんかねじれた感じになっちゃう。それがちょっと不満かな。あとはやっぱり明るすぎるっていう。
明るすぎる。
現行でですね、はい、売られてる、液晶モニターの大半は、
うん、
写真でレタッチするのに必要な光量の3倍ぐらいはだいたい明るいです。
あ、そうなんですか。へえ。
キャリブレーションなんだ、測色器とか使ってやると、だいたい100カンデラから120カンデラ。
うん、
やばい。
まあ、明るさ単位があって、そのぐらいで、うん、まあ、ターゲットにして合わせていくっていうのがあるんですけど、
はい。
だいたい今そこの辺で売ってるやつは、基本300から上ぐらいなんですね。
うん、
うん
うん。
で、なおかつ、そこの、まあ、どうしても、なんだ、動画再生とか、
うん、
家でテレビ代わりに使うみたいな用途向けに作られるんで、どうしても明るい方を優先されちゃって、
はいはいはい、はい。
で、ブライトネス起動を落とそうとしても、
うんうん、
落としきれない、やつとか多いんですよ。
はいはいはい。
なんだ、0から100とかありますよね、明るさの。
うんうんうん、
あれ10とかに絞っても、まだなんか、明るいみたいな、そういうパネルとか結構平気であるんで。
はいはいはい。
なるほどね。
店頭で見てるときより、だいたいこう、家で見てるときよりもかなり明るくなってるはずなんですね。
ああ、はい。
っていうのは、まあ、どうしてもお客さんの足を止めるっていうのが最優先になります。
うんうんうん。
ですんでね、まず選択の範囲で重要なのは、その、ある程度軌道を絞れるっていうのと、
うんうん、
あと当然、調整範囲が広くて、調整しても色がねじれにくい。
うん、おー、なるほど。
っていう。で、そういう条件で探していくと、結局なんか7尾とかね、そういう高い、タイヤさんのやつしか選択しなくて。そうすると今度予算を超えてしまうんで、うん、その落としどころでいつも頭を悩ませる。
そうですよね。七尾のとかって、えらい、なんか全然違う商品のような感じで値段が違うんで。
ね、
あのクラスになるとちょっと。
あとはその液晶の形式が、うん、3種類ぐらいあるんですよ。
はいはいはい。
ねえ、なんだ、TN と VA と IPS だったかな？
IP、ほうほうほうほう。
これ、なんだかさっぱりわからないんですけど。
はい、要はそのなんか発光させ、表示させるための種類っていうのが3種類ぐらいあって、
うんうん、
で、安くて応答がいいやつと、
うん、
鮮やかに出るんだけど、ちょっとこう、うん、視野角狭めのやつと、鮮やかで視野角は広いんだけど、うん、動画とかはちょっと辛い。 ああ。で、大体3種類ぐらい分かれて。
なるほどね。
純粋に写真のレタッチだけやるんであれば、その最後に行ったタイプ、うん、IPS パネルっていうのを使った液晶、割といい、評判いいんですけど、
うんうん、
売れないんですね。
売れない
で、あと高いんですよ。
あ、そう。
他の、ね、
高い。
ですね。だから昔あの液晶パネルって20万とか平気でしました
よ。しましたね。はいはい。
あの頃は割とよく使われてたんですけど、最近はあんまり搭載されてないです。
うん、
な
るほど、ね。
あの、同じアップルでも、あの、すごく価格が変わった時期がありましたよね。
うん、あ、はいはいはいはい。変わりましたね。
昔、なんか、30万とかしてたんです
よ。しましたしました。はい。
あれが急になんか15、6だか、
うん、
すごい値段ガーンって落ちて何が変わったのっていうのはどうもそれパネルの変更、パネル作ってるメーカーが変わったかなんかで、
うんうん、
で、割とあれは賛否両論あったらしいです。
あ、そうなんだ。
うん。その、厳しい人にとってはちょっとコストダウンひどいんじゃないのみたいな。影響出たらしくて。
すみません、あの IPS の次に写真に適しているのは何でしょう。
VA とか MVA、PVA って言われてるやつですね。うちのがもうそういうあの VA パネルっていうのを使ってるやつ。
そう、その TN って最初に言われてたのが多分安くてっていう僕の、うん。無駄がどうしても出てしまう
あのノートパソコンの液晶なんかも TN のパネルが多いと思いますね。
あ、そうなんだ、うん、
あの上から見ると下から見るんで色が変わるっていう。
あ、はいはいはいはい、
うん、あ TN ってこれあれかな、ツイストネマティックとかいうやつかな、かな
その略なんだ。
なんか昔ね、うん、出始めのこと頃の液晶のちょっとバックライトのそういう仕事をしたことがあるんですけど、その時になんか、
ね、あ、そうですね。ツイストネマティック。
ツイストネマティックが、
はい、
でとか、はい、スーパーとかついて、それがどうのこうのとか言って、何のことかよくわからなかったんですけど。
はいはいはい。
多分それ10年ぐらい前の話、10年以上前の話ですね。じゃあその頃はそれしかなかったけど、どんどんそういういろんな方式ができてきたっていうことなんですね。きっと、
うん、
そうですね。ねえ、まあでもまあ前に比べるとその TN だの VA だのでもう随分改善されてきて、
で、
あの色のねじれとかはだいぶマシになってきているという話ではありますが、
うん。
うんで、写真いじるときに、液晶をどこを選んだらいいのっていうのは割とすごく昔から言われ続けてて、
うん、
お金に糸目つけないんだったらもう20万とか払って一番高いの買ってくださいと。もう本当に、で、そうも言ってらない人の場合っていうのがやっぱりまあ当然、話題に上がるんですけど、その時は、うん、あの、調整範囲が広いもの。
うん。
あ、大体、なんだっけ、調整ボタンとか押すとなんかメニューが出てきて、いろいろいじれます。あれ、項目ちゃんと見てみると、
うん、
結構メーカーによってできる範囲とできない範囲が多かったりとか、
はいはいはい。
あるんですよ。
うん。
で、あの、いわゆる液晶キャリブレ、液晶じゃねえや、モニターキャリブレーター使おうとしたら、
うん、
まず大前提としてあるのは、うん、明るさとコントラストがきっちり動かせること。で、
うん、
ある程度黒さ、あの、明るさを絞れること。で、あと、最後に、RGB 独立でいじれること。
ああ、はいはい。
結構ないんですね。あの、持ち主によってはそういうのもうあの省いちゃってるのもありますんで、
はいはいはい、
決め打ちであのなんだ3段階ぐらい色温度の設定できて、
うん、
で終わりみたいな機種も多々あるんです
よ。ほうほうほう。そのきっちりっていうのはなんか、
はい、
注意しなきゃいけないこととかあるんですか？一応明るさコントラスト、RGB も独立では調整できたっぽいんですけど、ガンマとかの調整のところが、3段階とかしかなかったんですよ。そういうのは良くないってこと？
ガンマはそんなに問題出ないと思います。うん、それは、調整するときに、機械使えば割と吸収できる範囲なんで。
あ、そう
か。ただ、色温度そのものですから、要は RGB ですよね。うん、青い方向に、どうしても青めに出る傾向があるんで、
はいはいはい、
それをどこまで赤側にひねってって、うんうん、あと色が、ねじくれないか。
ああ、なるほどね。
っていうのがありますね。
うんうん、
で、そう、あとなんだっけ。あ、そう、あと、本当はやっておいた方がいいチェックとしては、
うん、
本当はそのフォトショップとかがね、こう動いている状態で、
うん、
一応モニターチェックできるのが一番いいんですけど、
あ、はいはい、
写真一枚用意して、
うん、
トーンカーブガッと上げるかガッと下げるかするんですね。
うん、はいはいはいはい。
そういう極端な補正かけたときに、
うん、
そのグラデーションの変化がちゃんと読めるか読めないか。
うんうんうんうん。
色鮮やかさっていうのは割と二の次でいいんですよ。
あ、そうなんだ。はいはいはい。うん。
派手にしようとすれば、うん、割と簡単に出せるんですね、それは。逆に言うと。
はいはい。
っていうのは、まあ、発光する方とか、そのパネルそのものを直接いじって、そのピークを派手側の方に引っ張れば。問題はその中間ちゃんと出るかどうかなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
ですから、うんうん、本当はそういうちょっと極端なというか意地悪なテストとして、
うん
うん、どのぐらい読み取れるのかなと。
うんうんうん。
見て選べれば一番言うことはないと思います。
なるほどね。で、結構でも点灯の状況で判断するのって難しいですよね。
もう点灯で店員さんに断って自分で調整しちゃう、うん、
あ
はないと、まずわからないです。で、あとは最近各社さんで、なんだ、公式域パネル。
うん。
で、こう、写真に向いています。いろいろな、広い色域の色が表現できます。
はいはいはい。なんだ、
うん、RGB 対応とか、いろいろ札つけてますけど、
うん、
怒られるかもしれないですけど、あれ話半分でいいと思うんですよ。別に、うん、私はあれはすごく絶対視というか重要視してないです。
うん、
だって、フォトショップちゃん使ってる限りでは、うん、ソフトウェアで構成し、見え側を構成してくれるわけですし、
うんうん、
別にターゲットはね、全部モニターで見せるわけじゃないし、
うんうん
うん、そんな海の緑色っぽい青い色が出る、から偉いかっていうと、うん、それよりも、ちゃんと黒白の写真出して、綺麗にグラデーション表示できる方が大事。
ああ、なるほどね。
っていうふうに私は、思っているので、
うんうん、
ああいう、なんか色が、その広い色が出せるから、いい液晶。っていうふ
う
な感じで、選ばれない方がよろしいと思います。
うん。なるほど。なんか、カタログスペックみたいなので、こう、まあ、コントラストとか、対応速度とかっていうのが、大概、ウェブなんかの、
出てますね、
うん、ショップで見ていると出てるんですけど、そこら辺で優先すべきはどこら辺ですか？なんか、
調整項目とそのパネルの種類ぐらいだと思いますよ。
あ、そうなんだ。コントラスト比が高いのがいいとか、うん、そういうあれはあんまり気にしなくていい。
あんまり、気にしなくていいと思います。
うん、
コントラスト比高くても、
うん、
その中間の再現がどっかで飛んでたりとか、
起こり得る。ああ、はいはいはい。
結局、店頭行って自分でいじくり回して、
うんうん、
なんかこう無茶な色調整しても、
うんうん、
あの色が極端に崩れないとか、
はいはいはい、
そういうチェックをした方が多分いいと思いますね。あとはもう最終的にはあのモニターの色を信じないで数字だけ見るそういう考えもまたありますんで、
なるほど、
あんまりモニターにその囚われすぎてもいいことない気がするんですよ。よくあのカラーマネジメントについて勉強していくと、
うん、
その自分のモニターとスリールをぴったり合わせないと気が済まなくて、うんうん、なんかほんのちょっとずれてるって言って神経質になってこう何回も何回もテストして測り直してやってる、
うんうんうん、
たくさんいらっしゃいますけど、
うん、
そんなにモニター大事かなっていうね、私は思うんですよ。だって結局それはあの、まあ、確かに、その印刷屋さんと揉めた時に、
うん、
ある程度モニター調整してないと、それはこっちの不手際っていうことにされかねないっていう、まあリスクはありますけど、
うんうんうんうん、
出力に対してのデータがしっかりしたものを作れる。
うん。
しかも、プリンターがもしちゃんと構成してあれば、
うん、
そっちの方を信じちゃっていいわけですから、
うんうんうん、
ちゃんとした調整をしたプリンターでここまで色出してるんだから出ないわけはないよねっていう。
おぉ、なるほど。こと
です ね。
で、
大体こう、自分ところでかっちり調整したところで、そのお客さんところでも見てるモニターがどんな調整してんのかっつったら、
うん、
本当にこう、彩り緑でしょ。
はいはいはい。うん。あれ。
で、それであの、うん、このモニターの色で見て、ああだこうだっていうのは、なんか、意味ないような気がするんですよね。
そう、その、要は、今までこう見てた写真がモニターが変わったことでなんか全然別のものになってしまったのですごく愕然としたんですけど、やっぱりそのまあちょっと何回か前にお話ししたと思うんですが、そのウェブで写真展みたいな話もしてたじゃないですか。僕はもうそんなありだと思ってたんですよ。それはそれでいいじゃないかとか思っていたんですが、これはやっぱり ありなのかっていう
。確かに。
ねえ、あれだってやっぱり、その作者の意図と全然違う色で見られていると思うと、やっぱり、やっぱ作品展ということには ならんのかなっていう気がしてきてしまって、ちょっとこれはまた回を改めてやりたいなと思ったんですが、はい、やっぱそのプリントっていうものの価値みたいなものが、あの今回のこの液晶トラブルで随分とこう考えが変わってしまったというか、
そうね、
この
はい、あの安いモニターでもいいと思うんです、
うん、
で、
うんうん、
その代わり、もし、あの、グレーバランスだけちゃんと整えてあれば、
うん、
まあ、あの、どうしても出ない色、出せない色、出ないグラデーションっていうのはあるんですけど、
うん、
そこまでひどい成果品は出てこないと思うんです。で、特にあの、デジタルカメラの場合だったら、あの、ヒストグラムとか、
うん、
その色の情報パレット見て、だいたいこういう露出傾向にあるっていうのだけ分かってれば、
うんうん、
少なくともその飛びすぎ潰れすぎっていうのだけは避けられますし、
うん、
色もそんなにねじれてないかどうかぐらいはチェックできるんで、
うんうん、
あの別にあのの頭の中にね、そのなんだカラーパッチのリストがあって、
うんうん、
そのこの色はこんな感じって言って脳内再現する必要ないんですよ。
うんうん
うん、だいたいこのぐらいの数字であればこんな感じの色が出るのかなとか、
うんうん、
なんとなくその自分で基準持ってれば、
うん、
モニターの色、
うん、
結構頭の中でその保管できるもんですしね、
うん、
そんなに神経質にならなくてもいいのかなと思います。
うん、なるほどね。はい、そっか、そうすると、まあ、パネルの種類と、まあ、実際店頭でいじってなるべく調整をして、選ぶのがいいよっていう感じなわけですね。
そうですね、
うん、
もういじって、もう店頭で触ってくださいと。あとはもう、本当に性能のことだけで言ったら、純粋にお金に比例しちゃうんで、安くていいものっていうのがね、どうしても高くていいものと見比べると全然違うっていうの
が、はいはいはいはい、
どうしようもなく、
うん、
あるんですよ。だからどこまでできるか、その自分の中で考えて、
うん、
で、財布と相談して、で、うん、もしくはその少しグレード落ちるけど、その代わりにキャリブレーターも一緒に買おうとか、
はいはいはい、
そういう考えもできますしね。
うん、いや、
その神経質になりすぎるとちょっと疲れちゃうんで。
はいはいはい。いや多分ね、僕はその小関さんが言ってるレベルのもっと全然下のほうで悩んで、なんか全然違う色でなんか仕事をしているような気がしてならないんですけど。ああ、なるほどね。まあでもいずれなんかちゃんとその色合わせとかっていうのも妥協できるところでやっていきたいなっていうのは、なんか今回のことでしましたが、スノーさんの方で書き込んでもらってる、はいはい、あれ RGB カバー、はい、
Adobe RGB
カバー
が、はい、
って何、
僕はこうレンタルでやってるんですけれども、
はい、
今モニターも、うん、で、まあ、次どうしようかなと思ったら、映像のAdobe RGB までと対応している。
うん。
色空間のね。
はい。
うん。そういう機種が一種だけあって。
うん。
うん。Adobe RGB カバー率 96% とかって書いて
ある。カバーって、そういうことか。
カバー率ね。
はいはいはいはい。
Adobe RGB の色空間を 96% まで表現できますよ、
うん、
ということらしいんですけれども。
はいはいはい。
まあ、それの、レンタル料っていうのが、
うん、
まあやはりそこそこ高いのか安いのか、うんって感じなんですよね。でも同じ映像のフレックスキャンシリーズで、その Adobe RGB と sRGB だけっていうやつを比べると、100円しか違わないですね。
ほうほうほ
う。うん、100円の差はあるんだろうかとかいろいろ考えてしまうんですけれども、うん、でもね、もともとが高いのでちょっとこれは手は出せないなって感じだ。
ああ、なるほどね。映像のやつとか高いですもんね。
ちなみに、ここのカタログは映像と三菱とソニーが使われているのですが、どこが一番いいんでしょうっていうなんかメーカーによる差はありますか、それともその今言ってたようなその機種ごとの、
なんか最近あんまりソニーパッとしない印象があるんですよね。特になんだ、光沢液晶を使ってるものが増えちゃったんで、あんまり自分の興味の範疇にから外れてしまったっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、そう
です
ね。
あとはですね、うん、本当にお金に止めつけないんであれば、うん、7ONEC 三菱。
7ONEC
三
菱。ほうほうほう。
で、7O と NEC は、どっちかって言ったら今、NEC の方が作りいいのかな
ぁ。あ、そうなんだ。
その代わり値段もびっくりする。
はい。
ぐらいするんですよ。
はいはいはい、
確か24インチのやつで15万ぐらいするのかな。
お
ー。で、26とかになると、さらに、もうちょっといくはず。で、もともと NEC って七尾の高いやつに供給してたんですよ、
うんうん、
パネルを。
あ、そうなんだ。
L797 とか、その辺の機種が確かに NEC ですね。はいはいはい、
へぇー。
もともと作ってるもの自体は評判良かったんだけど、もともとあんまり民生用に作ってなかったんで、
うんうん、
一般市場で見なかったっていうことらしいですけどね。
あ、
最近はなんだ、イベント、写真関係のイベントでよく出展されてますよ。
あ、そうなんだ。いや、NEC のはね、確かに出てたとは思うんですけど、もう予算の 全然範疇外だったので、はい、全然見もしなかったんですが。ああ、そうなんだ。
私もイベントで見て、その、ああ、いいな、これ、って言って、値段聞いて、なんか、すごすごとしっぽまえて帰った、
ね。なるほどね。ああ、そうか。でも最近じゃないですか、その NEC っていうブラン
ド。ここ2年。2年ぐらいですかね。手が届くような値段で出てきたのっていうの
は。ああ、そっかそっか。いや、なんで NEC なんだろうみたいな感じだったんですけど、そういうあれがあったんだ。もともと何に供給してたんですね。そっかそっか。じゃあ NEC は結構予算のある人にとってはいい選択肢の人、
写真いじるんであれば、私は、いい、多分今のそのお金に糸目つけない中ではベストに近い選択だと思います。
なるほど、ね。
で、あとはその七尾と三菱が、同じぐらいの位置でこうその後つけるっていう感じ。三菱も結構ね、いいやつだ。なんか微妙なのと、あるっぽいんで。
あ、そうなんだ。
やっぱりあのね、値段に比例するみたいですよ。
ああ、そうなんだ、ね。
あのどこそこのメーカーだからいいっていう感じじゃないんですね、やっぱりね。オイラは。
なるほどね。
はい。まあ、お参考までに。
はい。もうちょっと僕は失敗してしまったので、すぐにどうこうっていうのができないんですが、そもそも近々なんですか、は
い、いやー、どうしようかなっていう感じです、ね。
そうなんだ。
はい、はい。まだ、あの、レンタル期間は延長できるので、
おうおうおう、
延長すればするほど安くなるんで、今数百円で借りてるっていう状態なんで、これが何千円かになっただけでも、10倍とかそういう話
になる。なるほどね。
それを思うとなんか、永遠にこれ借りてたいって感じなんですよ。
問題がなければね。
プチって、まあ、プチってなったらそれでお芝居なんですけどね。
なるほどね。まあ、液晶に買い替える機会があれば、またそこら辺でお話ができればと思います。
はい。
ということで、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか。お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストでは HDR について話をしていきたいと思うんですが、そもそもその HDR とは何ぞやっていうお話から、
はい、
簡単に説明ってできます？
はい、なんだっけ、
ハイダイナミックレンジでしたっけ、
はい、あ、そうですね、
はいはいはい、
要はすごく輝度の差がある車体を、
うんうん、はい、
白飛びとか黒つぶれがない一枚の写真にしたいということなんですね。
なんかでもともとはあの CG 屋さんの用語らしいんですよ。
ああ、そうなんですか。
あれは。ね、うん、CG 屋さんでその特定のコンピューターにグラデーション出す、計算でグラデーションを出すときに、
うん、
そのなんか8ビットなり12ビット、16ビットかなりでそのグラデーション出そうとしても、 なんかその計算からその見せたいものに起こす過程でどうしても、うん、なんだ階調が不自然になるから、じゃあそれ以上のダイナミックレンジで色を計算させてなんか表現してやろうじゃない、っていう意味合いで出てきているのが大元だと私は聞いています。だからなんだっけ、3DCG とかのその照明の扱い方とか。
ああ、はい、はいはい。
あの辺から出てきてる用語だと思うんですけど。で、それが転じて写真の方では、なんだ、複数の写真を、露光を変えた写真から、
うん、
グラデ、なんだ、一枚のその軌道の飛びつぶれのないものを起こす技術みたいな感じで紹介されてますね。
うんうん、なんか僕がなんかイメージとしてあるのは、高層ビルとかの、
はい、
夜景の写真で非常になんか暗いところも明るいところも、暗い、ビルの壁面とかと、窓からの明かりが漏れている部分とか、うん、こう、どっちも両立しているような、まあ、綺麗な感じの写真のイメージがあるんですけど。
そうですね。多いのはやっぱり夜景と、あとはなんだ、気度差のある室内の写真。
ああ、はい、はい、はい。
そういう、なんか、薄暗いところと、直射日光入っちゃってるようなところと、
はいはいはい、
みたいな、そういう写真ですかね、
うん、
よくで使われてるのは。
うん、
やっぱり夜景が一番多いんですかね。
うん
うん、
写真の応用だと。
うんうん、
そうか。
で、それに対する、はい、まずお二人の印象、僕は単純になんかすごい、おお、綺麗かなとかっていう風な印象だったんですけど、
うん、
それは写真としてありなのかなしなのかみたいな。
うんうん、
うん、
そうですね、まず、人間の目ってそもそも、HDR なんですよね。
うん、はいはいはい。うん、
だから、ほら、まあ本当は、暗いところから明るいところに行くと、わしろ飛びとかなったり
うんうん、うん、
するわけなんですけれども、
うん、
まあ人間の目だと、室内で、相手の顔を見ながら、
うん、
すっごく明るい外の景色もちゃんと見れるっていう、
うん、
そういう状況じゃないですか。
うんうん、
でもそれを写真にしていって、一枚のその静止画としてプリントアウト したら、
うん、
なんか妙に平べったくっていうか、遠近感もなくなってしまう場合が多いんじゃないだろうかっていう気はしますね。
うん、
実際に作例とか見ると、なんか、確かに窓の外も綺麗に映っているんだけれども、
うん
うんうん、すごく、窓の外の空がすごく近く見えるって言いますかね。
あ、はいはいはい、
そういう効果が出てしまって、かえって不自然さが見えてしまうっていう気はするんですけどね。
あれですね、海外だと結構熱心にやってる方はいますね。
うん、
なんだっけ、フリッカーっていう、こう、
はいはいはい、
よく写真を共有するページがあるんですけど、うん、そこで HDR、
うん、
ものすごい、こう、ものが出てきて、こう、皆さんいろいろ作ってらっしゃる。
それは、やっぱり夜景とか多いんですか？
今、ざーっと見た感じだと、あと風景写真ですね、あるのは。
はいはいはい。
いいの、夕日、日没だな、なんだろう、どうしても激しくなるところとか、あとは雪景色だとか。
はいはいはい。
ただね、写真として見ると、
うん、
面白くない。
そうなんだ。はいはいはい。
という、やっぱり印象はあります。で、デジタルだから出てきた技術で、デジタルの限界がこうなのかなって思ったりするんですけど、
うん、
結局、その飛びつぶれを抑えないように、起こさないようにしようとして表現していくと、
うん、
なんかね、 アナログ陣営写真の場合ですと、こう、0と255の向こう側っていうのは普通、こう、つながって存在するものなんですよね。
うんうんうん、
で、HDR でいくらこう圧縮して詰めたとしても、うん、そのやっぱり切れる、切り落とす秒単っていうのがどうしてもあって、その中でこう、みっしりグラデーションが表現できてますよと。
うんうんうん、
だから多分そのさっきスノーさんの言ったその平べったさっていうのもそこから来てるんだと思うんですけど、あるものでどうにかして全部無理やり表現させようっていう風に言っちゃう、なんかその商業法的な考えっていうんですかね、
うんうんうん、
それから起こってくる絵なんで、どうしてもなんかうん薄っぺらくなりがちなんですよ。
なるほど、ね、
なのフォトショップの出始めの頃にね、なんかフィルターバンバン使って、
うん、
こういかにもっていうのをやってるのが、
はいはい、
いとき流行りましたよね。なんかね、あれと一緒で、これもなんかこう、続けてやる、今はなんかやっぱり飽きが来やすい題材なんじゃないかなっていうふうに。
ああ、なるほどね。
うん、
そっか、意外にじゃあ、こう、いっぱい、情報が入っ、なので明るいとこと暗いところとってなんかこう範囲が広がってるというかいっぱい詰め込まれてるような感じがあるんですけど、逆に薄っぺらくなるような感じになっちゃう、
うん、まあ薄っぺらくなるというか全部が表現、全部が全部主張してくるので、
うんうん、
あの作画としてね、あの、うんまあ、構図というか構成の中で、
うん、
ここが一番いいっていうところが分からなくなり、なるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。あの、やっぱり特に黒つぶれっていうのは、
うん、
一種の省略なわけで、
はいはいはい。
あの、省略することによって一番見せたいところが際立ってくるっていう。
うん。
まあ、これ、絵の、ね、絵だってそう、特にそう。ですよね。あの、いらないとこは描きたくないみたいな。
はいはいはいはい。
それと似たようなことが写真で の場合のその黒つぶれとかそういう、のが、の効果があると思うので、
うん
う
ん、
それを全くなくしてしまうって、どうだ、見た目とほぼ同じだぞって言われても、
うん、
今度そこに興味がない人はね、
うん、
その景色を、にとかに、特に興味がない人は、なんか絵はがきのよくできたの見てるみたいになっちゃって、
うんうんうん、
まあ一つその作者が何を表現してるかね、分かんなくなっ
ちゃう。リトグラフっぽくなる気がします。
なるほど、
ね。なんだ、ラッセンのリトグラフ。
はいはい、ああ、はいはいはいはい。ああ、言われるたらなんか。
とか、あとはあのエアブラシ絵とか、
はい、
ああいう感じに見えちゃうんですね、やりすぎるとね。
うんうんうん、なるほどね。
まあ、
写真として見るっていう訓練が生事故されている人間が見るから余計そういう印象を持つのかもしれないですけど、
ね、
うん、やっぱり写真っていうカテゴリーとは別物になっていっちゃう、やりすぎると、どうしてもそういう傾向はあるんじゃないかなと。
ね、まあ。
うん、
あの
全部、
はい、はい、あと、
うん、全部の色をこう一枚に表現したいっていう欲求はすごくわかるんですよ、でも。
うんうん、
見たものを。
うんうんうん、
まあそうなんですけどね。はい。あの、スノーがね、これ、あの、話題に挙げたのはですね、実は、添削講座のデジタルカメラの方で、
うん、
その HDR ソフトを、
うん、
割とさ、疑似 HDR ソフトって言われてるやつが、
うんうんうん、
安い値段で出てきてるらしくて、
はいはい、
早速使ってみました。どうでしょうっていう、そういう、
うん、
そういうあれがありまして、どうでしょうって言われてもって、うん、そもそもこの疑似で HDR ってなんじゃいなという感じで調べて、あ、そっか、こんな安い値段でこういうことができるのが出てきたのね、と思って。へ、うん、って。感心したのはいいですけれども。
うん、
まあ問題はそのソフトと作品ですよね。
うんうんうん、
ソフトを使うことが、あの、目的になっちゃってる可能性もあるので、
うんうんうん。はいはいはい。それを試したいっていうか、そういう表現を使ってみたいっていうね。
そうそうそう。 うん、だから、まあちょっとさ、その、添削の答えとしては、まあ、ソフトを使い、試すための被写体を選ぶよりは、うんうん、撮りたいものを撮りましょうっていう回答になったんですけど。
そうですね。多分、その、HDR っていうのが注目されたのは Photoshop の CS2 以降だと思うんですね。うん、あれで標準的にこう処理できるっていう、売りになってきたんで、それでこう、出てきたんだと思うんですね。
うんうん、
それ以外にも、何種類か確か HDR 作成みたいなのを特化したソフトが、出てきてて、
うん、
まあ、敷居はすごく低くなった、とは思いますね。
うん、なるほどね。実際にそれはやってみたことはあります？
いや、あのね、僕は素材を作ったところまでで挫折しました。ね、
はいはいはいはい。要は段階露光。
段階露光。その後、それを現像する手間を考えるとめんどくさくてやめたんですけど。
なるほどね。
未だにそのまま素材のまま残ってます。
はいはいはい。うん、
うん。私も CS2 が出た直後にちょっと入手して試してみましたけど、
うんうん、
なんかあんまりピンとこないなぁと思ってた。
やっぱそうなんだ、
その写真のアプローチでそのなんだ飛んでる空を起こすとかそういうのをやろうとした場合は別に HDR 使わなくても、
うん、
例えばレイヤー重ねてちょっとオプションいじったりとか、うんうん、そんぐらいで持ってこれるんですよ、
うん、
ある程度では、うんうん、で、まあ、あとはその飛び方潰れ方が不自然じゃなければ、
うん、
案外気にならないのかなっていうふうに最近は思いますね。一時こう私もなんだ、その、現像したりレタッチするときに、飛び潰れすごい神経使ってたことがあったんですけど、
うん、
結局何がまずいかって、その飛ぶ際と潰れる際が汚くなって、うん、で、なんか嫌な感じに見えてたっていうだけなのかなっていうふうに。
うん、
で、どうしてもその安全方向にレタッチしようとするから、どんどん絵が眠くなってくるんですね。
うんうんうんうん、
コントラスターがなくて、なんかメリハリない絵ばっかりになっちゃって。
うんうんうん、
そういうのを作る、なんか大量生産するようになっちゃって、あ、こりゃいかんなと。まあ、どうしても、うん、試行錯誤の過程としてどうしてもそういう絵を作ってしまうとか、うん、その HDR してなんか全部調子出してみたくなるっていう欲求はすごくある、
うんうんうんうん、
そこでなんかも止まっちゃうとなんか自分でそのできることを狭めているような、
うん
ことにもなりかねないのかなぁと思うことはあります。
なるほどね。ああ、そういう風になってってしまうのか。そっかそっか。じゃあもう、その、何回かこう試された後、使ってみようとかっていう、あれにはなかなかならない感じ。
そうですね。あんまりピンとこない。
そうなんだ。うん。いや、なんか、HDR を使ったらこういう表現ができそうだとか、そういう感じもなんかない感じ。
うん。
そうなんだ。
なるほど。表現したいものの対象としてもしどうしても HDR 使わにはならないっていう。
うんうんうん。なるほどね。
出てきたら考えるかなと思いますけど。
うんうん、
でもそういうようなことにな、もうそ、多分そういうんでなんかその、なんだ、グラデーションが欲しいとかいう場合になったら、自分の場合はネガフィルム引っ張り出してきちゃうと思うんですよ。
あ、う、あ、ん、はいはいはい。
デジタル手出す前に。
うんうんうん。
なんで、なかなかたどり着けないかなっていうのはちょっとありますね。
なるほどね。はい。まあ、そんな、こう無理して使うもんでもないっていう感じなんですね。はい。まあそんな感じで、まあ HDR、まあ、ちょっと遊んでみるのは面白いかもしれませんが、うん、まあ、 行き過ぎるのもどうかなっていう感じらしいです何回かやったんだけど、僕は逆にね、それっぽい感じが出なかったんですよ。なんとなく、ああっていう感じはあったんですけど、いや、なんかこれちゃんと適正な露出を探したら別に1枚でも済んじゃうのかなっていうくらいの感じにしかならなかったのでもう一つその被写体として選んだものが良くなかったみたいだったんですが、はい、
そうですね、段階録音するんだったら結構強めに入れないと
見たいですね、
きついかもしれないですね、うんうんうん、
なんかその書き出す時の調整でもなんかいろいろできるみたいではあったんですけど、まあでも手間はやっぱ手間ですよね。段階録音して、現像の時に色見ながらみたいな。
まあ、被写体が動いちゃったらダメでしょ、やっぱり。
ああ、そうですね。
そうなんですね。
まあ、そう考えると、非常に、使う機会は少ないかもしれませんが。まあ、何か機会があればちょっと遊んでみる程度で試してみてもらえばというところです。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。今回は、写真の価値みたいなことを前に話したことがあるんですが、まあ、ちょっと今日液晶モニターの件で、と切れてしまいましたが、液晶モニターのところでちょっと触れちゃったんですが、まあそのプリントそのものに関してっていうのをもうちょっといずれまた回をそれはそれでやりたいんですが、今回はですね、3000円で写真を売りましょう、買いましょうというような展示をされていたので、前に話した時はその番組では特に話をしなかったのかな、要はなんか写真って買いますかっていうような話でしましたっけ？
なんか折に触れてチラチラ出てたような気がするんですけど、はい、
出ましたよね。実際こう写真って売れるんだろうかっていうのはずっと疑問にあってで、まあ、実際写真を買うかどうかってなった時に、実際自分が買う側になったとき、スノーさんの写真でも欲しいのは、はい、今でも欲しいのはあるんですが、はい、なかなかこう、手が出ないというか、そういったところで、まあ、スノーさんとお話しさせてもらったときに、自分も買わないって話だったじゃないですか。
いや、まあ確かに。欲しい写真はありますけどね、やっぱりね。だからもう、そんな、余裕はないっていうのもあります
し、ね。で飾ってるかっていうとそうでもないっていう話もありましたし、僕も、
はい、
グループ展でやらさせてもらってそれを飾ろうと思いながら未だに、ま、持って帰ってきたまま箱の中に入っているような状況だったりするんですけど、まあそれでずっとそこら辺その買う買わないっていうのも一つですし、その飾る飾らないっていうことについても、どうなんだろうっていうのをずっと考えていたところに、まあこういう、展示がある展示、まあ写真展が行われるというのを見て、これは一回行っておきたいなと思っ
でとりあえず、行ってきました。まあ企画としては3000円で、写真を作家さんがみんな持ち寄って3000円でプロもアマチュアも、関係なくもう一律一つの作品が3000円ですということで、3000円でこう売りに出してみて、出した人たちも含めて3000円で作品を買ってみましょうと、まあ、3000円という価格に設定して、まあ、真剣にこう買うステップを一回踏んでみましょうという、
うんうん、
要は写真展に行って、見ていい、うん、悪いっていうのと買おうと思って見たときに、
うん、
それが本当にいい悪いっていうのはまた変わってくるんじゃないかっていう、うん、その主催されている方たちのお話の中であって、いや3000円払わなきゃいけないってなると多分見方が変わってくるでしょうと、本当に欲しいものを探すようになるんじゃないかっていう、狙いがあったようです。確かにそのもう1万円2万円3万円とかっていう金額になっちゃうと、まあ、欲しいけど こういうのがいいよねとかっていうその話だけのところで終わってしまうのが、3000円という敷居が下がったことで、あ、3000円で買おうかなってなった時にその作品の見方、実際買うものをどれにしようっていう見方になると変わるんじゃないかっていうことでやられてたようなんですが、いや、それ企画自体すごく面白いなと思って行ったんですが、
はい、
実際今までこう写真展ってお二人ともいくつも行かれていると思うんですけど、買おうかなって思ってその作品を見たことってありますか？
いや、ないでしょうね。ないですね。
ああ、
うん、
ないですねっていうか、やっぱ前言いましたけど、写真は撮るもんで、買ったり所有したりするもんじゃないんで、僕の場合は。
ああ、はいはいはい。
はい、うん、まあ、買うとしたら本当になんかもう、ものすごく大御所の、まあ、前も言いましたけど、ロバート・メープルソフとか、
はいはい、
あの辺のものが買えるような余裕があれば買っちゃうかもしれないですけど、
はい、
まあ、一生ないでしょう。って感じですけど。はい。
なるほどね。作品、写真展を見ていて、買おうと思わずなかったにしても、あ、これ欲しいなって思ったのとかってあります？いいなとかじゃなくて。
ああ。まあそうですね、ロバート・メープルソープぐらいですかね。
ああ、やっぱそう。
あれですね、ああ、欲しいと思ったこと。たまにはありますけど、でも基本的に写真展見に行くときって、
うん、
写真展全部一セットとして見てるんで、写真単品としてどうっていう見
方は
しない気がしますね。
はいはいはい、なるほどね、
うん。
個々の作品一つを所有するとか買うとかそういう感覚じゃなくて、写真全体で表現されているものを見ようとしているという感じっていうことですね。
そうですね。あとは、まあ、絶対的に部屋に物理的空間がないので、飾れないってい
う。
なるほどね。
そういう、なんかそれ、切ないやりがありますけどね。
うん。実際、やっぱりその、こう、写真を売るとか買うとかっていう、マーケットっていうのは、存在すると思います？
うん、日本に限って言えばないって言っていいんじゃないですかね。
やっぱそうなんだ。
ちょうどね、この関係の話もあって、なんか友人と話してたんですけど、
はいはい、
カメラ作って、ね、世界で一番カメラを作ってこう、ばらまいている国であるからこそ、うんうんうん、 人のお金を払って買うっていう概念が育たないんじゃないのかなと。
ああ、はいはいはいはい。
自分で取るよね。うん、ねえ、なっちゃうんじゃないかなっていう話をこの間してました、ちょうど。
なるほどね。いやでも実際そうですよね。そのお金を、まあ、3000円っていう式になっていたとしても、多分その写真を買って飾るんだったら自分で撮った作品を飾った方がっていう風に考えるんじゃないかなとか思って見てはいたんですけど。
はい。そう。
そうなりますよね。でもね、写真を、
うん、あとは私の場合だと、原価計算しちゃうんでダメです。商売柄。
そのプリントにどれぐらいかかってるとか。
そうですね、プリント仕事見てこれだったらいくらぐらいかなっていうふうに値踏みしちゃう見方をしちゃうんで、
はいはいはい、
あんまりそういうなんかこういいものだからお金を出そうっていうところにつながりにくいんですよ。
なるほどね、うん、
非常に良くない習慣だなと思ってですけど、どうしてもねこの辺はなんかね業者として見ちゃうんですね。
うん、じゃあ逆に言うと、その自分の作品を、こう、どんな形にしても、こう、飾るっていうのは、個展とか以外であります？
ちっちゃい写真、机に転がしてたりとかしますよ。
あ、するんだ。
そういうのは、写真立てはなんかやたらあるんで、なんか浮いてたり。
うんうんうん、
ただ結構風化してたりしますけどね。うん、
そうなんだ。
で今回その3000円のやつもちょっと出そうかどうかギリギリまで迷ってたんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん。ただ、なんかそういうんで売る目的として撮っている写真がそういうセレクトで揃えられるかなと思って考えてたら、
う
ん、なんかいまいちピンとこなくて。で、
うん、
多分そう、あと、出すことが目的化し、出して、その、他の出した人とつるむのが目的化しちゃいそうな気もしたんですね。で、ちょっとなんか引っかかるもんがあって、
うん、
今回はいいやっていう感じで。
ああ、なるほどね。
返しちゃった
んです。そのなんか引っかかるものって答え見つかりました？だからここがこうだから出さなかったんかなっていうのを。振り返って、
そうですね、なんだろうな、写真、写真を撮ってこう、うん、まあ、確かに都内とか結構写真撮る人たくさんいて、
うん、
なんか発表したいっていう人がいっぱいいるのもわかる、
うん、
だけどすごく狭いですよね。
狭い。
ですね。結構こう、たくさんいる人、やってる人がいるって言ってる割には、うん、なんかこう、イベントに行くと、みんつもなんか同じような人がいる。
はいはいはい。
っていう。で、そういう人の中で、そういう発表して売りま、なんか売ったり買ったりしましょう。うん、その売り買いする趣旨はすごく賛同するし、もっとなんか、こう、写真に対してお金を払う行為っていうのはもっとやってもいい。別に罰は当たらん。
うん、うん。
っていうふうに思うんですけど、
うん、
多分その参加している人の狭さとか、あとは何だろうな、お客さんが、すごくこう、対象としているお客さんが見えないっていうのがちょっとあったんですよ。
うん、
今回のイベントに関して、
うんうんうん。
で、なんかちょっと身内っぽさっていうのがあって、なんか出しにくいなとか思ってて、ただいつの間にか締め切り来ちゃって、なんかもう、
うんうん、だって。そっかそっか、
ね、
うん。
でも実際その写真にお金を払わないっていう話は割と日本独自っぽい感じでしてね。最近、同じアジア圏でも、最近は韓国のお金持ちとかは結構なんか写真買ったりとかね、中国、韓国 うん、割とギャラ向こうの方の写真系のギャラリー、まあ、商売として回ってるっぽいとか、
うんうん
う
ん、
そういう話は耳にしますし、
うん、
で日本はどうなんかなっていうとね、案外そういうのがないんですよね。だから多分それはあの、うん、アマチュアってか、やっぱり撮る人の絶対数が多すぎる、あと流通してるカメラの量が多すぎるっていう、そこに尽きるんじゃねえかなって思うんですよ。でそれこそね、あのお金絡まない発表であれば、そのアマチュアのサークルですとか、
うん、
それこそ石投げれば当たるぐらいの勢いでどっかしら展示をやって、
そうですよね、うん、
でそこででもそれって本当にこうなんだろうな、あの見てください
うん、
で終わって、それを売りたいとか、そういう目的の展示っていうのも、なんかちょっと違う。ことがあったりして。なんだ、こればっかりはなんかね、うん、ちょっとまあ、まとまんないんですけど、
うん、
物がありすぎて、逆にお金を払うっていうところにイメージしにくいのかなっていう。
なるほどね。いやまあ、でもその作品展みたいなことをこうしている人たちっていうのはこうやっぱどっちなんでしょうね、見てもらうのがやっぱり主になっちゃってるんですかね、その買ってもらおうっていうよりは、
うん、あとはそのなんだろう、他に他の出展者、
うん、
例えばグループ展だったりそのサークルであれば、
うん、
その隣の人よりいい写真を見せたいっていう、
うんうんうん、うん、
そういう欲求でそこから先に人に見せるっていうところにはなかなかつながらないのかなっていう、
うんうんうん、
しますよ、
うん、
日本でもそのなんだろう、割と、コマーシャル分野じゃなくて純粋に写真作家活動してる人ってみんな自分なんだ、日本で撮影してたとしても海外のギャラリーだったりとかして、
うんうんうんうん、
もしくは本人が海外行って活動しちゃうとか、
うん、
やっぱりそれってまあ単に食えないっていうのも、
うんうん、
大きい要素だよなっていうふうには思いますよ。
なるほどね、だからなんかやっぱり食え、あの買え、売れないっていう頭があってもその見せるっていう方向にウェイトがシフトされちゃっているのかなっていう気はするんですけど、
そうですね、なんか今は多分その見せて終わりっていう段階なのかなと、でもなんかそれでこうじゃあお金つけるって売れるようにしようよって言った時に、
うん、
写真展やるたんびになんか微妙な値段の値札がみんなついて、こう、お買い上げできますって書いて、積極的にアピールしてる構図を果たして、こう、我々が見に行ってどう思うかっていうのはね、うん、すごく、こう、なんか想像しにくい部分だったりもしますが。やっぱりな、その物が多すぎる不幸っていうのは、ずっとついてもあるような気がします。その日本っていう土地、に限った話で言えば、
なるほどね。スノーさんはその、
はい、
売れる写真をやってみようということで写真展をされてますが、その感覚というか、どう、
はい、
まあ実際、はい、今回は結構数が売れていたようなんですけど、
そ
うですね、今までこう個展をされてきているのも含めその、
はい、
写真を売るっていうことに対してどんな印象があります？
まあ、今までの、メーカー系のギャラリーでやってたものと、
うん、
今の写真では全く作りが違うんですよね。
うん、
まあ、まず、まあ、写真は写真なんですけれども、
うん、こう
なんてでしょう、考え方というかコンセプトそのものが全然違うので、
うんうんうん、
あれなんですけど、まあ、うん、今までの写真でも実はね、売れたことがあって、
うん、
夜中に変なのを撮ってるやつが、
うん、
これがいい、まあ知人友人なんですけれども、うん、これがいいから欲しいって、あと全く見ず知らずの人にこれくださいって言われたこともありまして、
うんうん、
まあ結局何かその人が見たいとか所有したい風景なりそのイメージの金銭に触れていけば、
うんうん、
あぶれるんだなっていうのはなんとなくは分かっていたのですが、じゃあそこに値段つけるっていうのはまたこれがね本当に難しい、うん、あの作業で、
うん、
なかなかその時その時でじゃあいくらにしましょうとか言ってすごい悩んだなんですが、
うん
うん、でまあ今回はその値段をつけるというところでまず数を売ることっていうことを目標にしたので、
うん、
その原価は度外視してますんで
うん
はい、まずはこう今宣伝期間っていうこともあって、
うん、
そういう値段の付け方はしてるんですけれども、うん、まあでもなんかそれでもこれは安いですよっていう言ってくれる人もいたりするので、
うんうん、
まあそのねそのまあマーケットとしてはないのかもしれないけど個人個人としては買いたいっていう人はいるんだと。僕自身がそういうスタンスにないので買いたいとか、う
んはいはいはい、
ちょっと想像つかないんですよね。
お
それが一番の困ったことで、やっぱり僕もその買うつもりで、ね、写真展とかそういうのを見たり所有したりするべきなのかもしれないんですけれども、
うん
うん、でも写真展見に行く暇あったら写真撮ってる方がやっぱりいいなと思うので。そうですね。本当なんて言うんでしょう。もういろんな、ほら、今なんか村方志向とかドラマでやってますけれども。ああいう人が、いやー、今度お金入ったから誰々の映画欲しいんだよとか言うかなってか、そういう風に思ってしまうんですが、
うんうんうん、
作家としては、一作家の端くれとしては。
うん
ちょっとそこら辺は周りの人が決めてくれって感じなんですけれども 写真を売るとか売るっていうか買ってくれるかどうかっていうところは
うん、うん、でもある程度じゃあそういうニーズはありそうだっていう感触はあるんですか、
ね、感触はあり今回特にありましたねまあ売るつもりでやってるんですから、そうじゃないと困るんですけれども。
うんうんうん、
なんて言うんでしょう。その、知らない人を、実は DM を送らなかった人でも、
はいはい、
あと、ギャラリーをいつも時々来ますっていう人もいるんですけれども、
はいはいはい、
通りすがりに看板見てとか、うん、同じビルの別なギャラリーに用なり、展示を見に行く。来たりしたんだけど、
うんうん、
ちょっと気になってって言って見に入ってこられて、
うん、
なんかすごくこうしっかり見ていく人とかね、
ほうほうほう
回想になりそうこの人回想かなとかいう感じの人とかね、
うんうん、
何人かお話できたので、うん、そういう意味では、まああそこ環境がいいですからね、まあ、そもそも画商さんとか。入っているビルなので、まあ、こういう、その環境さえ整えば、まあ、そこに、こう、非常にちっちゃなスペースですけれども、
うん、
市場、マーケットは、こう、あるんじゃないでしょうかね。
そっか。それは、その、なんて言うんだろう。こういうのを取ったら売れるんだっていう感触、っていうのもあるかと思うんですけど、例えば、
いや、むしろね、あそこが写真のギャラリーがないからいいんだと思うんですよ。写真関係者来ないんで、
はいはい、
いわゆるアート関係者が結構来るんですよね。
うんうん、
アートの、いや、まあ、絵画だったり。
うん
その他彫刻だったり版画だったりと、まあ、ジャンルはいろいろですけど、写真以外の、
うん、
関係の方が来るので、
うん、
そういう方は、まあ、写真でも、
うん、
その普段自分が売ったり買ったりとか、まあ、してるようなものと同じスタンスで見てくれる、
うんうん
う
ん、
そういう、そういう目で見る人が来るからそういう風になるんだと思うんですけどね。
うーん、
やっぱり写真、普通のメーカー系のギャラリーとかで、あれを同じようにやったとしても、
うん、
足してどうだろうっていう気はしますよね。ひたすらこれはどうやって撮ったんですかとか、
うんうんうん、
フィルムは何ですかとか、レンズは何ですかとか、
うん、
そういう話をずっとし続けることになると思うんですよ。
うん、
でも、あそこだと、やっぱり来る人がやっぱり違うので、
うん、
まあ、まあデジタルカメラですかとかそういうふうに聞かれる場合もあるんですけど、うん、むしろ作品の内容について、
うん、
こういろいろ話をしたり、
うん、
する場合もある。
で、
そこら辺がちょっと、違うんじゃないかと思うんですけどね。
なるほどね。
いわゆる、その写真、さっき小関さんが言ったように、写真の世界はちっちゃくてっていう話なんですけど、うんうん、写真のカメラとか写真っていうジャンルで集まって何かやると、
うん、
やっぱりそこから離れられずに、理解っていうのは二の次になっちゃう可能性もあるんでしょうね。
うんう
ん、
その値段についてはどうですか？
値段についてですか？
その、値付けに困るっていう話がありましたけど。
は
い、
ああ、そうですね、うん。
やっぱりその、今、その、会場であったお話でもう、上限がほぼ決まっちゃっていうような、あのサイズがいくつだといくらっていうようなのが決まってきてしまっているっていう、まあそのすごく売れてる有名な著名な作家になれば別だけどっていうところで、まあ普通に売ろうとするともう上限は決まっていると、そういう風になってきた時に、その作家とした時にもうここが値段の限界だよって言われるのってどうなんだろうっていうのが、
他の芸術に比べて原価が分かりやすいっていう特性はあるかもしれないですね。
はい、
絵とかですね、もう純粋に人の手仕事だですし、版画だったにしても原版するコストっていうのはね、当然人によってバラバラになるわけですし、で、一方それを見て写真っていうのは、まあ確かに焼き付けって本当は大変なんですけど、パッと見だとその印画次第と薬品代と仕上げ代、なまじ分かりやすく見えちゃう。で、特にね、皆さん写真屋さんでね、一枚何十円でプリントしてる感覚とかもお持ちなわけで、その延長線上でそういうものを見てしまうと、オリジナルプリントでいきなり一枚十何万とかね、そういう、まあ、本当は当たり前にある価格帯なんだけど、そういうものの製品を所有するっていうところにピンとこない。ってい
う
のはやっぱりあると思いますよね。
ね、
本当はギャラリーでちゃんとその値段が、まっとうな値段がつく品質の写真って、手作業の部分のコスト考えたら高くないんですけどね、十何万ついてても。そのぐらい神経使って焼いてるプリントとか平気であるんで。ただやっぱりそういうところは、機械でできる部分があったり、というか、そういうジャンルもあるがゆえに分かりにくい。
なるほどね。
で、まあ、それでなんか、ね、お金のこと、制作費ばかりアピールして、なんかどうのこうのって揉めるのも、なんか変ですしね。それをどうやって伝えるかっていうのは、すごく難しい問題だと思いますよ。
なるほどね。
やっぱりそのさっき途中に話にあったカメラの台数がいっぱいある国だからなかなか難しい。
あれですよ、わかりやすい例えで言いますと、うん、街の、写真館、
うん、
あれも写真館の人の作品を買うっていう行為なんですよ。
街の写真、あ、はいはいはいはい、そうですよね。
で、写真を撮ってもらうっていうのは写真を、うんうんうんうん、その人の写真を買うっていう行為ですけど、うんうんうん、よくある揉め事としては、なんでデジタルカメラで撮ってんのにデータくれないのだとか、うんうん、ネガちょうだいとか、
はいはいはい、
それで揉めますっていうのはもう、うんうん、定期的に上がる話題でね、あるんですよ。
うん
うんうんね、それがちょっと豪華になると、そのギャラリーの写真。
うん
まあよみたいなんで揉めるっていうのと構図は似てるのかもしれないですよ。
あ、なるほどね。そうかそうか。
敷居と、ね、その取って物を作るっていう過程がすごく敷居が低いんで一見すると。
うんうんうんうん。
写真ってそういうところがね特殊だなと思うんですよね。だからこそ入ってくる人も多いんだけれど。
うんうん。
それを売るとなると、やっぱり、いろいろ、障壁が出てくるかな、っていうふうに思う、
うん。なるほどね。はい。まぁ、あ、ちょっとこのことに関しては、単純にすぐ、まぁ、正解ってないと思いますし、なかなか難しい問題なので、まぁ、これ、写真の価値みたいなについてはこう定期的に話をしていきたいなと思っているんですが、まあ、今回僕がそういうのを見に行って、話なんかも聞いた感じで、なんかあこれだっていうその企画の内容だけを見たときはこれかとかっていうちょっとなんか答えを見つけたような感覚があって楽しみにしていたんですけど、でも蓋を開けてみるとやっぱりこれもちょっと違うかなってっていう感じがしたので、まあ、ちょっといろいろと考えながら、写真展を見てみたり、いろんな人の話を聞いてみてい、きたいなと思っております。まあ、これについてはちょっと話してるといくらでも時間がかかりそうなので、また回を改めてお届けしたいと思います。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思いますが、さっきお話のあった神宮の野球の話なんかも、はい、もう少しネタとしてあるというようなことも聞いておりますので、はい、また来週にでもお届けしたいと思います。
はい、
はい、ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スノーと
小関でした。
はい、ではまた来週。
お疲れ様です。